Innovation Now。
こんにちは、タット三谷です。
原田由紀子です。
先週はですね、D&I という会社の小林社長にお越しいただきまして、はい、この D&I という社名はですね、ダイバーシティ&インクルージョンから来ているとのことだったんですけども、はい、まあ、つまり多様な状況に置かれた人々、特に障害をお持ちの人たちも企業の中でしっかりと活躍できるフィールドを作るところから、はい、直接の就労の支援や、さらには人材定着の支援までと、まあ、本当に障害者就労に関する総合企業としての、はい、事業についていろいろと伺いました。今日はですね、その小林社長のご経歴とか人物像にも迫ってみたいと思います。はい、今日のゲストは先週に引き続きまして、株式会社 D&I 代表取締役の小林哲郎さんです。どうもこんにちは。
こんにちは。
こんにちは。
いや、お話伺ってたら、資金大中学で、
はい、
近いところにね、住んで、僕は附属小中だったんで、ちょっと、校歌は一緒なんですけど、学校違ったんですけど、はい、かなり近いところで、
そうですよね。
生活してたんだなと思って。
きっとすれ違ってますね、
うん。どこかでね。
どっかですれ違ってますよね。
パレットあたりとか。
パレットあたりとかね。パレットじゃないですからね、もうあれも今。
赤坂プラザ、昔。
赤坂プラザでもないですからね。
もはや、なるほど、
ね。なんだっけ。スーパーになってますもんね。
そうですね。はい、ねえ、
本当、懐かしいですね。
ご縁はその頃から続いてたのかもしれないです。
小坂委員に行ってましたから。枠並みの。
わかります。行ってました。行ってました。
行ってました。
ええ。一緒に並んでたかもしれないです。
本当ですね。エリアが近かったということもよくわかり。
八番ラーメンと。
八番ラーメン。
すみません。
はい。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それでは本日のゲスト、小林哲郎さんのプロフィールをご紹介してまいります。まずは株式会社 D&I のご紹介です。本社の所在地は東京都千代田区です。設立は2009年。障害者雇用支援や教育に関する様々な業務をなさっています。そして小林哲郎さん個人のプロフィールです。1985年、金沢市のお生まれです。資金大中学校から金沢桜川学高校、そして神戸商科大学商経学部経営学科を卒業後、2007年、経営コンサルティングやヘッドハンティングを行うベンチャー企業に入社されました。そこで新規事業として障害者雇用支援事業の立ち上げに携わられます。そして2009年、前の代表の杉本さんとともに株式会社 D&I を創業なさいました。そして2021年にこの杉本さんが急に亡くなられ、小林さんが代表取締役を受け継がれまして今に至ってらっしゃいます。
はい、ということなんですけれども、キャリアのスタートがベンチャー企業に入社されるところからだったと。
はい、そうですね。
で、もともとはこの会社は経営コンサルティングとかヘッドハンティングの会社なんだけども、
はい、
新規事業をやるから、はい、君はそこに配属だと。
はい。
ということで、その新規事業っていうのが、障害者雇用の支援事業。
その通りです。はい。
で、別に障害者支援とかをやりたいっていう入社志望ではなく。
そうです。
このベンチャーに入りたいだった、
ね。そうですね。この会社に入りたいっていう思いで、その会社に入った偶然配属先が、まあ、障害者雇用の新規事業だったということですね。はい。
ピンとは来なかったですよね、きっとね、最初は。
そうですね。まあ、本当に漠然と、将来起業したいなと。
ああ。
そのために実力主義で、いろんな経営者と、会える、
はいはい、
そういう会社でバリバリ働きたいなと思って、うん、まあ、前職を、まあ、選んだ、ですが、はい、まあ、障害者雇用の、新規事業チームに配属ということになったので、うん、まあ、本当におっしゃる通り最初はあれちょっと思ってたのと違うなっていう感覚の方が強かったですね、うん、
はいはい、でもやってみたらその意味深さとか意義深さに気づいていくみたいな感じなんですかね、
う
ん
う
ん。
まあでも当時はもう社会人成り立てなので何かもうよくわからない中で、まあ企業さんの方に訪問させていただいたり、障害のある方とまあお会いする日々をまあ過ごして、まあいたので、なんかすごくこうそこに対する、思いがっていうよりかは、まあ後々考えると漠然と、自分の感覚、自分のまあ価値観と、 その社会の中での、まあ、障害のある方に対する捉え方がすごくこう違うことにこうギャップをこう感じたっていうのは ありましたね。
はい、ギャップっていうのはどういう、
まあ、例えばその企業さんの方に、お邪魔して、まあ、障害のある方は雇用しませんかってお話ししても、はいはい、いやうちはバリアフリーじゃないし、
うん、
なかなかまだ受け入れが難しいですっていう、うんうんうん、まあそういうこう言葉がどの企業さん行ってもまあ返ってきますし、
うん、
で障害のある方とお会いすれば、君たちはその障害者を食い物にしてるのかとか、とか
支援してる側の人たちから、まあ、支援を受けてる側
とか、はい、っていう方も中にはいらっしゃいますし、うん、
はいはい、
うん、
なるほど、
そうですね。あとはまあそれをビジネスとしてやってるっていうのが、うん、非常にこう当時まだ、
うんうん、
早かったっていうのもあって、なかなかその我々がやってきたこと自体の理解も追いついていないというところもあり、
あ、なるほど、
まあそもそもこれビジネスでやるべきなのかとか、ビジネスでやったとしてもうまくいくはずないようなとか、
うん、
なんかすごくそういった話が多かったですね。はい。
いや、なんかこの頃って、でまあ、社会起業家っていう言葉がやっと出始めた頃ぐらいだと思うんですけど、
は
い、要するに社会課題を事業ビジネスで解決するベンチャーみたいな、
はい
は
いは
い、そういうのが少しずつ増え始めた頃なのかなって思うんですけど、確かに障害者を食い物にするのかみたいな、そういう感性の方も当時はまだいらっしゃったろうなと思いますし、
うんうん、
そういう意味ではすごくその自分たちが何をやってるんだっていうのを説明するだけでも結構大変でしたよね。
そうですね、うん、おっしゃる通りです、ね、で、まあ、先ほどその私のギャップっていうところで言うと、はい、まあ、自分自身はあんまりこう幼少期からやんちゃな友達もいれば、
うんうんうん、
ものすごくこう真面目な友達もいたり、
うん、
で振り返ればいとこが、まあ、障害あったりとかするんですけども、あまりこう誰がどうっていう考えがもともとない性格だったんですけど、
うん、
まあ、社会に出て、まあ、いざそのビジネスで、障害者雇用と関わった時に、その自分のこの感覚とさっきお話したようなそれぞれの中でいろんな壁があることにこうを知り、何なんだろうっていうふうに漠然と思ったっていうのは当時ありましたね。はい。
だから本当に障害のある方にとってみても、その社会とのつながりというのがなかなかこう持てない中で、うん、なんかビジネスっていうものと自分が結びつくっていう感覚もおそらく持てずにいらっしゃって、うん、おそらくそれでそういう発言というかになってしまったのかなって今お話聞いて
想像できますよね、
思ったんですけれども、
まあ、うん、障害のある方は福祉の世界であったりとか、
ね、
うん、ボランティアで関わるものみたいな考えが非常に当時今よりもやっぱり強かったと思いますね。
はい、でもだからこそ、その先週も伺ったような、うん、はい、その就労環境を作る支援だとか、
はい、
就労後の定着の支援だとかっていうところに問題意識持たれてきたのは、うん、そういう時の経験がやっぱり生きてる、
ね、あるかもしれないですね。
うん、
あとはそのいろんな障害のある方と会って、うん、どうしてもこう前半でもお伝え しましたけど、障害があることによってやっぱりチャレンジがしづらいとか、
うん、
失敗を繰り返して、
うん、
自信をなくしてしまって、うん、結果的にその二次障害となるみたいな方ともたくさんお会いする中で、自分自身は少なくとも幼少期からいろんなチャレンジをまあさせてもらって、うん、まあ、その中で小さなまあ成功体験から、うん、自分に自信を持ったりとか、うん、一歩踏み出すっていうことができるようになってきたっていうふうに思うんですけども、うん、やっぱりそれがその障害があるだけで、うん、それがなくなるとか、うん、それが本人の理由じゃなくって周りが原因でできてないっていうのは違うんじゃないかなと、
うん、
なので、まあ、誰もが挑戦できる社会を作るっていうミッションの通りなんですけども、
うん、
やっぱりそういったチャレンジできる機会っていうのは誰もがそういう意思を持てばできるべきじゃないかなっていうのはあって、
うんうん、
で特にその働くっていうところに対して非常に大きなハードルが当時あったので、
うん、
そこの課題意識っていうのはちょっとずつこう自分の中でも醸成されていったのかなっていうふうには思いますね。
はい、
でこの一緒に起業された、杉本さんとは当時からのご縁ということなんですか。
はい、前職 の上司ですね。
あ、
はい、
うんうん、そしてその後こう起業なさるっていうのは何かこうタイミングがあったんでしょうか。
はい、リーマンショックが、
はい、
まあ、当時ありまして、でそれで、まあ、前職の本業が、まあ、ちょっと傾いて、
うん、
まあ、今後どうしようかなと思ってた時 に、まあ、杉本が独立しようと思うと、
うん、
一緒にやらないかということで、まあ、誘われまして、
はい、
2つ返事でぜひお願いしますということで、うん、まあ、始まったという流れですね。はい、
ね、杉本さんが社長だったけど、
はい、
やっぱ小林さん自身ももうゼロから作ってきた感覚だと思うんですけど、はい、まあ、その2021年ですから、企業創業から12年
ぐらい
経った時に、
ね、
杉本前社長が急逝されるっていう、
はい、
これはやっぱりどうしようっていう、はい、そういうタイミングだと思うんですけど、
そうですね、
うん、その社長に自分がこうならなきゃやらなきゃっていう、そのやっぱ思いっていうか、うん、まあ、創業メンバーでもあるからっていうのもあると思うんですが、
は
い
は
い、突然ですからね、全く自分の中でそういう次をやるとか、そういう気持ちももちろんない中でずっと12年ご一緒になさってきて、
おっしゃる通りですね、
はい、
そうですね、もう本当に突然、まあ、亡くなったという話を、うん、まあ、聞いた時はもう本当にこう時が止まった、止まるっていうのはこういう感覚なのかっていうぐらいこう、ピタッと止まって、まあ、そこからその頭の中でこう、あ、ということはもうこの会社は今自分が、意思決定しないともう動かない状態になってしまったんだっていうのがこう、うん、こう頭によぎりまして、悲しむ以前に、うん、まあ、このなんとかこの今の会社の状況をなんとかしていかないといけないっていう思いの方がこう先にこう強くどしっと、来たっていうのが、まあ当時の、そうですね、最初の、聞いてもうすぐの自分のこう感覚でしたね。はい、
なるほどね。
はい、
なんかもともとはほら、ご自身で起業されて、まあ社長になるみたいな夢を最初持たれてて、
はい、
でも、杉本さんの下で12年結構長くなさってて、そうですね、はい、で、図らずも自分がそこのタイミングで社長になるって、なんかちょっとこう、なんご縁っていうか、何かね、感じますね。
うん、あそうですかね。まあ、確かによく同じトップの下で、まあ、いわゆるナンバー2といいますか、
はい、
右腕っていうのはやっぱり10年以上続いてる人って結構少ないらしいんですよ、
うん、
はい、です
ね、
だから、まあ、私自身もその10年以上続けてきた時に、周りからもなんでずっと杉本さんの下でやってるの、独立しないのみたいな話はよく聞かれたりは、はい、していたんですが、やっぱり亡くなった後に、
うん、
個人の僕の中で思ったのは、まあ、このためにといいますか、
うん、
彼の横でまあずっとこう、彼が大事にしてきた思いであったりとか考え方っていうのを、うん、まあ、世の中に、広めていくっていうのが、まあ、自分の、まあ、やるべきことなのかなっていうふうになんかすごく思うようになりまして、うん、で杉本自体は本当にこう人間力の塊みたいな、
うん、
まあ、ピンチな時ほどこう笑ってるような本当に魅力的な人間で、まあ、本当に彼が大好きだから一緒にやりたいとか、
うん、
彼がいるから一緒にビジネスをやりたいっていう、本当にそういう人がすごく周りにいて、なんでまあ彼の思いっていうのは今会社にも言葉として、
はい、
落ちてきてるものもたくさんありますし、
うん、
まあ、それを本当にこう世の中に広めていく、発信していって、より良い社会にしていくっていうのが、うん、もしかしたらその10年以上一緒にいて、まあ、今代表のバトンを渡していただいて、まあ、やらせてもらう自分の使命なんじゃないかなっていうのが、
うん、
まあ、亡くなった後にこうすごく思いまして、
うん、
でもそれまではそうだね、なんで自分はずっと杉本の下でやってんだろうなと思いながらも、あ、まあ、でも、うん、もう一つの思いとしては、まあ、先ほどお話したようなその意思に反して、まあ、チャレンジしづらい人、
うん、
たちの応援っていうところにはすごくこう本気で、うん、まあ、やってきた自負もありますし、やれてる環境を、まあ、杉本が、まあ、作ってくれていたので、
うん、
まあ、そのままそこを一緒に、彼とだったら一緒に、
うん、
むしろやった方がいいんじゃないかっていう思いも、うん、当時はありましたね、うん、はい、
なんか会社のウェブページを拝見したら、
はい、
トップメッセージのところに、
はい、
最初杉本さんのメッセージ
が書いて、見ていただいたんですか、
でその後に小林さんの、
はい、
メッセージがあって、うん、なんで2つ並ぶんだろうっていう、その間にその2021年に永眠しましたって書かれてて、
うん、はい、
やっぱりその創業者の残り顔をまとった状態でいるっていうのは、
はい
はい、やっぱ小林さん自身もそれをすごく大事にされているんだなっていうのはすごく感じたんですよね、
うん、
ありがとうございます、
まあ、でもそういう中で自分がこう今度はリーダーとなって、はい、社員の皆さんをこうまとめていくために、うんね、なんかなさったことはいろいろあるんじゃないかなと思うんですけど、
う
ん、
そうですね、うん、まあ、やはり自分がトップになるっていうのはやっぱりナンバー2とは似て非なるものっていうのは、まあ、そばで見てきた分、まあ、分かってはいたので、うん、その亡くなったのが、まあ、12期の期末だったんですけど、うん、はい、まあ、7月がある意味期初で会社としては方針発表しないといけないというタイミングだったんですが、まあ、その場で、まあ、社員のメンバーに、まあ、話した中で言うと半年待ってほしいと、はい、半年間、まあ、改めてちょっと自分の中で、この会社の目指すべき方向性、とうとう考えていきたいんで、ちょっと時間をくださいっていう、お詫びとともにちょっとその話を社員にしまして、で半年間の中で自分が杉本がいるからっていう話じゃなく、自分自身が本当にこうトップとして何を、成し遂げたいのかとか、自分の本当のこう心の底にあるものが何なのかっていう内省を結構こうやって、まあ、それが今のビジョンにつながったりですとか、だから未来っていうのも世の中にさらに広げていくっていうことに、まあ、つながるんだっていうことをこう半年の中でその自分のその本気の動機の部分と未来の絵っていうところをまあ考えさせてもらって、まあ、翌年の1月にまあその方針を発表させていただいたっていう、まあ、この半年はすごくこう貴重な、まあ、貴重といいますか、まあ、それがあったことで今もその方向性というのはブレずに、はい、今もやらせていただいているかなと思います、はいは
い、いや、 やっぱりなんかビジネスでこれをやっていくボランティアとかじゃなくてっていうのは、はい、そのこれをしっかり継続するための手段として利益があったりとかしてるんだと思うんですよね、
はい、おっしゃる通り
です。なんかその思いが多分すごくその半年間の間でいろんな形で言語化をされたり形になったりされたのかなと思うんですよね、はいはい、うん、すごくでもなんていうかなかなか人にはできない経験でもあるっていうか、
うん、まあそうですね、うん、ある意味最大の経営リスクと呼ばれるようなものが、うん、あ、まさかその
創業社長の
D&I に
人生っていうのは
そうですね、起きるんだっていうのは本当にまさかっていうことなので、うん、なかなかない、まあ、経験を今させていただいていると思いますし、まあ、杉本がいたことでまあ、私としては、まあ、それをもとに、まあ、その未来を、まあ、描いていく、まあ、役割っていうところであるので、うん、まあ、決して自分一人でっていう考えではないかなと思ってます、うん、はい、
なんかずっとそばに一緒に走ってくれてるような
感じですね、
そうですね、はい、小林さんには2週にわたってご出演いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日はゲストに株式会社 D&I 代表取締役の小林哲郎さんをお迎えしましたけれども、いかがでしたか、原田さん。
はい、一緒に会社を起こした杉本さんが亡くなられた時は、うん、まあ、本当に時が止まったというふうにおっしゃってましたけれども、うん、すぐにその後どうするかっていうのを考えられたということで、うんうんうん、やっぱり杉本さんの下で、まあ、どんな状況でもトップとしてやっていく強さ、うん、そういうのも培われていたのかなというふうに感じました。
あ、そうですね、
三谷さんいかがでしたか。
はい、小林さんが社長就任するまでのお話を伺って、原田さんおっしゃってた本当に宿命みたいな役回り、うん、
はい、
役割なんだろうなとも、うん、そういう務められてるんだろうなと思いました、
はい、
で、まあ、僕もいろんなベンチャー企業の方々と触れ合ってきたから分かるんですけど、企業志向の人って12年も同じ人の下で働かないんですよ。
あ、
きっと普通は、
そうなんですね、
うん、で、まあ、もちろん小林さんにとってもそれだけ、杉本前社長の存在って大きかったってことでもあるんだと思いますけども、はい、なんで起業しないの、独立しないのって言われて、なんでだろうねってご自身でも不思議がってたぐらいですからね、はい、うん、そして2021年に急遽社長を引き継いでから D&I っていう会社の役割、そして存在価値が何をどう変化させて、逆に何をどう変化させないでいくのか、うん、前社長の助言はもう受けたくても受けられない、小林さん自身によって全てを選択してきた、まあ、これはですね、創業よりも難しい部分もあったはずなんですよね、はい、本当こたつの南こたつので近くに住んでましたねとか言ってる場合じゃないぐらい、本当尊敬の念を抱いております。ありがとうございました。
これまで番組にお迎えしたゲストのお話をまとめたウェブサイトがあります。小文字でタットミタニ .net で検索してみてください。この時間のお相手は
タットミタニと
原田由紀子でした。